リーダーの心得。こんにちは、グレース雅子です。
グレースさん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、始まりました。この番組、リーダーの心得という番組です。多くの経営者の方とね、会ってきたグレースさんが見る、各業界でリーダーを務める人の特徴とか、人材育成などについて、いろんなお話、わかりやすく伝えていただいている番組ですが、さあ、グレースさん、今日はどんなテーマでお話をいただけますか？
はい、今日はですね、育てるための質問というテーマです。
うん、育てるための質問、うん。これはどういうことでしょうか？
よく私たち、相手に対しての質問やりがちなのが、
はい。
今日〇〇だった？
うん、うん、うん。
っていう質問が多いですよね。
そうですね。うん、うん。そうすると？
そうすると、うん、質問された側は、はい、イエスかノーしか答えがないわけですよ。
あ、確かにそうですね。うん、うん、うん。なので、そのイエスかノーでしか答えられない質問は、今日のテーマである育てるための質問にはなっていないということなんですね。
それって結局、うん、イエスかノーで答えられるっていうことは、
はい、
私がもうあらかじめ答えを用意していて、うん、で、イエスですかノーですかって聞いてしまうので、はい、相手にとっては非常に楽な質問なんです。
ああ、確かにそうですよね。はいとか、いえで答えられる質問だったら答えるのも楽だけど、答えを考えなくちゃいけない質問だと、こっちもちょっと、ん？って一瞬になりますもんね。
そうですね、
うん、
だから相手が思っていることを引き出す、相手から情報を引き出していくっていうためには 5W1H の質問がいいんです。
5W1H、 英語の授業で習いましたね。
はい、いつ、どこで、うん、誰が、うん、何を、
うん、
どうしたとかね。
そうですよね。だからこの 5W1H を引き出すような質問をリーダーの方はしてあげた方がいいということですか？
そうです、そうです。
うん、うん、うん、うん。
そうすると、そうですね。今日楽しかった？
はい。
例えばお子さんに聞いた
とき。あ、よく聞きますね。学校から帰ってきたときとか。
はい。今日学校楽しかった？って言うと、うん、楽しければうんだし、
うん。
そうでなかったらうんだし。
うん。そうですね。はい。
これが、今日学校どうだった？
はい。
っていうと、うん、楽しければね、楽しいっていうし、はい、そうでなければ、いや、ちょっとこういうことがあってって言って、うん、別のことを話してくれる。
はい。
10から10通りの答え方があるっていうのが、5W1H の質問なんですけれども、
はい。
さっきのイエスかノーで答えられる質問は、クローズドな質問なんです。
クローズド質問とか聞いたことありますね。
はい、
うん。
はい。そして、5W1H の質問はオープンな質問なんですね。
はい。クローズドに対してオープン。
うん。はい。まあ、どうする？やる？やらない？っていう、うんうん、その決断を促すときっていうのはクローズドでいいんですけれども。
ああ、はい。はい。
はい。それ以外のもの、
はい、うん、
は、自由に相手に話させる、考えさせるっていう意味で、うん、オープンな質問を使っていった方が、うん、考える癖づけっていうのができるんです。
そうですよね。はい、だから、部下に何かを聞くときも、うん、あらかじめちょっとだけ、まあ、意地悪じゃないんですけれども、ちょっとだけ相手に考えさせるような質問の仕方をこちらも用意して、質問してあげると、部下の方もそういう癖がついていくんですね。
そうですね。
うん、
はい。
さっき、
ちょっとしたことなんですけれども、
はい、
やっぱり毎日毎日の積み重ねですからね。
そうですよね。1日に1個質問をしたとしても、まあ、1週間、5日間働いても5個の質問っていうことになりますし、
はい。
はい、毎日積み重ねていくだけで部下が育っていくっていうことですよね。
そうですね。うん。やっぱり考えさせる
はい。
ってね、大事なことですので、そうしないといつもいつも聞けば答えをくれるっていうふうに思われちゃうと、そのうちに、ね、リーダー、これどうしたらいいですかっていうのが出てきちゃうんです。
逆質問されちゃうんですね。
はい。だから、どうしたらいいですかって言われたときに、過去私はですね、自分の部下には、どうしたいって聞いてました。
聞いてきた君はどうしたいんだっていうことをね。そうですよね。そういう時も簡単に答えを与えてしまってはいけないですもんね。
そうなんですよ。
今、学校から帰ってきた子供に、今日、学校楽しかったって聞くんじゃなくって、どうだったって聞くといいよっていうようなお話もありましたけれども、まさに、リーダーと部下の関係、部下を育てるっていうのは、親とこの関係、子育てにも似てますね。
そう、似てると思うんですよ。私はね、子育てしたことないですけれども、こちらもやっぱり愛情をかけて、その子が独り立ちできるように、っていうね、思いを込めて育ててるじゃないですか。
そうですよね。リーダーの方にとって部下は子供のようなものですもんね。
そうですね。自分がいなくなっても困らないように。そう。だから、いつもいつも答えを与えてしまうというのは、いなくなったとき困っちゃうんですよ。
ああ、そうですよね。動物で言うとあれですね。餌を与えるんじゃなくて、餌の取り方を教えるみたいなこともね、
そうです、そうです、そう
言い
で
ます
、
す
そうです。
し。そっか。だから、上司と部下の関係って、人事異動なんかがあって、こう、一生じゃなくてね、3年とか5年とかで変わるかもしれないんだけれども、その自分の元を育った時に、その部下だった子が一人前になってくれてたら、やっぱり上司、リーダーとしては嬉しいですもんね。
そうですよね。
だからそのためにも、日々こう部下の方とのコミュニケーション、例えば質問をするときには、そういった、クローズドな質問ではなく、オープンな質問っていうのを心がけて、ちょっと問いかけてみると、知らぬ間に部下が育っている。
はい、ちゃんと自分で考えるようになるなんですよ。
そうですね。実際に、グレースさんもそうやって、オープンな質問を投げかけていって、あ、なんかこの子成長したなって感じる部下の方とかいらっしゃいましたか？
いましたね。
ああ、やっぱりそうなんですね。はい。
あ
という
と、
ことで、この育てるための質問っていうのは、この番組、リーダーの心得という番組ではありますけれども、子育てにも通じるということで、なかなか思春期の子供を持つ私としては、子供とのコミュニケーションが今取りづらくなっているところではあるんですけれども、そんな時に余計クローズド質問をすると、本当にイエス、ノー、イエスかノーが返ってきたらまだいい方で、最近は別にっていうのもあって、これ大変ですね。そのイエス、ノー、別にを引き出さないために、オープンな質問をするように私もこれから心がけてみたいと思います。
そうですね。なんでしょう。オープンな質問をしてね、口が重たい場合もあるんですよ。
確かにね。
オープンな質問をしたら、別にっていう答えが返ってくることもあるんですけれども、その場合は、待つということも大事です。
なるほど。じゃあ今日はこの育てるための質問として、オープンな質問をする。そして部下の方が答えに困ることもあるかもしれないから、そういう時は答えを待つ。これも
待
大事
つ。
なんですね。
そうなんです。で、最終的に、意思決定ですね。やるかやらないかっていう時は、クローズドでイエスかノーです。
そこはクローズド質問でね、最終的
そうで
に。
す。だから、使い分けっていうのが大事になってきますよね。
ああ、本当ですね。全部が全部オープンなクエスチョンじゃなくても、時に最終決断は、こう、クローズドクエスチョンだったり、っていうことなんですね。
もう自由にね、広げたり深めたりするときにはオープンです。
はい。ということで、今日はテーマ、育てるための質問ということでお話をいただきました。5月も半ばを過ぎまして、そろそろ新しい上司と部下の関係にも何か変化が生まれてくる頃じゃないかなと思いますので、今もしそういった上司と部下の関係に悩んでいるというような方がいらっしゃったらね、今日のこの育てるための質問、オープンクエスチョン。これをね、実践していただけるといいんじゃないかと思います。グレースさん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それではまた次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。